斉藤栄熱海市長本音トークの時間です。 FM 熱海湯河原、武藤真理が担当します。市長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はゲストに日曜市の出展会会長で熱海日本茶クラブの代表でいらっしゃいます伊藤拓磨さんをお迎えして3人でお話をしていきます。伊藤さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは、今日は日曜市の話を前半に、そして後半にはお茶について熱海日本茶クラブの代表でもいらっしゃるので日本茶のお話ということで2つに分けてお話を伺います。でまずはじめに日曜朝市開催が800回を記念ということで前半のテーマなんですが、これ日曜市出展会の会長ですけど、まあ、日曜朝市をやってるというふうに解釈すればいいんですか。
日曜朝市出展会という会がございまして、はい、それが今17店舗あるんですけれども、その中で一人会長を出して会の運営をしていくという、そういう、あとまた何人か役員もいらっしゃるんですけれども、はい、私がたまたま今が会長だということです。
伊藤さん会長はこの4月からという。
そうなんです。はい、
会長さんってどういうことをされるんですか。
年に何回かイベントとかあるんですよ。でそのイベントの企画をしたり、みんなに通知を出したり、そういうことをしてますね。それで年に1回総会も開きますから、その度に通常どんな会でもそうなんでしょうけれども、会計の報告とか、活動の報告とかをする、そういう担当もしてますね。
この朝市っていうのは非常に歴史があるというか長く続いているものだって今回知ったんですけれども、はい、
そうですね、昭和47年だったと思いますけれども、ですからその先ほど出た今回800回というですね、長い歴史がある会なんですね。なかなか
800回数えていた方もすごいですけど、これ熱海では結構長い歴史のあるものというかイベントっていうんですか。
そうですね、めちゃくちゃ長いと思いますけど。
ですよね。
そうですね、昭和の 40年代後半ということですので、毎月原則、
初期の頃は毎週やってたらしいです。
毎週ですか。
ところがいつからか月に2回第2第4日曜日の開催になってますので、
はい、1年間で2回であれば24回ですから。
そうですよね、
10年で240回ですから、は800回ってことはすぐ分かりますよね。
気の早い人は1000回はどうするなんて言うんですね。
800回はこの6月23日に迎えたということで、
はい、はい、で本来そこで大きなイベントをしたかったんですけれども、どうしてもこのシーズンお天気に左右されちゃうことがありますので、あらかじめもう、7月の第 2回目28日に後ろに持ってって開催しようということで、みんなと話し合ってそういうことにしてあります。
これ途中お休みなくずっと続いてたんですか。
私が続けてる間はそうで、入ってからそうですね、はい、で基本的に多少の雨でもやっちゃうんですよ、
うん、
ですからよっぽど事前の予報が悪くない限りはやっちゃいますね。
で、伊藤さんも出店者でいらっしゃる、はい、わけですよね、はい、と多少の雨でも
嫌ですけどね。お客さんが待ってるんですよ、多少の雨でも。
お得意さんです
かね。お得意さんが、はい、特に八百屋さんですとか、あとね、仕組みとか榊とか売ってる方がいらっしゃるんです。それが安いんで本当にそれを待ってくれてる、その方も早く来るんですけどね、6時過ぎぐらいには来るんですけど、だからおそらく6時前にも来て待ってらっしゃる方がいらっしゃるんじゃないですかね。あれね、
すごいです。だからもう常連の方というか、も
うそうですね、
月に2回は必ず行くぞと、
はい、
いう方が多いんじゃないでしょうか、ね、
だからその出店される方もその人のために、そういう人のために休めない、そんな気持ちがあるんじゃないですかね。
出店のものなんですが、はい、熱海にお住まいの方はね、この朝市のことをよくご存知の方多いかと思いますが、 具体的にどんなものを出展されているかって教えてください。
まずですね、野菜関係が、4店舗か5店舗八百屋さん、神奈美さんの神奈美の方、神奈美熱海神奈美広域っていう担当で朝市やってるんですけれども、神奈美の方から来られる方が八百屋さん関係が多いですね。あと花屋さんで、あと熱海からも網代田賀の方から野菜持ってこられる、あるいはみかん関係のものを持ってこられる方、それからあと土地柄魚干物が多いですね。干物が2店舗ぐらいありまして、でお魚も自分のところで簡単に調理したお魚を出してくれる人もいらっしゃいます。からあとお菓子屋さん、お弁当屋さん、そうですね、あと何て言うんですか、惣菜屋さんみたいなのも自分でイタリアンの料理やってて、そこから持ってくる方なんかもいらっしゃいますので、そんな感じですかね、うん、
で場所はもうずっと小公園で
だと思いますよ、私が入って、はい、もう聞いたところによりますとずっと小公園で。
伊藤さんがご存知なのはじゃあ何年前からくらい？
だから私入ってからあんまりねよく知らなかったんですよ、
はい、
自分が入るまでは、うん、で知り合いからねちょっと誘われてどうかって、はい、で入ったらいいんですけれども、もうねすぐにね役員にされて、知らぬうちに副会長になっててあっという間に会長なんかやらされちゃって、そんな感じでしたね。
出店されるか中にはもう当初から出店されているお店っていうのはあるんですか？
あるんですね、神奈美から来る梅沢さんなんかはもう親子2代で、朝一応だから立ち上げた時からその今の梅沢さんのお父様たちが作った会みたいですよ。どうも
確かにこう長い期間続いているものであったら代替わりしている
ですよ、ね、
うん、
はい、
お店もありますね、はい、そうですか。そしてそうやって地元の熱海の方を中心に皆さん日曜日心待ちにしているわけですけれども、そういった方以外観光客の方っていうのは
前の会長南さんが会長の頃に随分そういうことにも力入れていただいて、上り坂を建ててみたり、あるいは近郊の、寮ですとかそういうところにもチラシをね配ったりなんかされて、そういうとこからもぜひお客さんを呼ぼうじゃないかということで活動していただきましたけれども、まあそんなには多くないかな、まだね、やはり地元密着で土地の方が多いですね。
これは始まった経緯みたいなのっていうのは市長か伊藤さんかどちらかご存知ですか？
私の知る範囲ではその熱間道路が開通して、はい、もう熱海と神奈美の交流を深めるような、行政だけじゃなしに民間でもそういう何かことやっていってたらいいななんて、それで立ち上げたみたいですよ、どうも、はい、
熱海と神奈美で広域行政協議会っていうのはですね、はい、でこれは基本は市議会議員さんと、あと町議会議員さんが中心になって、で事務局を市と熱海市と神奈美町がやって、で、まあ、首長も入ってるんですね、はい、熱海市長と神奈美の町長さんが入ってるんですけども、まあ、そこがそういった協議会が設立された、その契機は今井戸さんおっしゃったように、熱間道路が結ばれ開通が昭和48年、ですね。でその開通して今のじゃあ交流を深めるために協議会を設立しましょうということで、その後にこの日曜市が開催しているということです。でこの協議会は、まあ、毎年開かれているんですけれども、そこでも、この、日曜市の、まあ、現状というか何回開かれているとかですね、そういうことも報告されています、はい、
そうすると管轄は熱海市と神奈美町という感じなんですか？
ではなく、まあ、でも基本はこれは、まあまあ、ある意味言ってみれば民間の皆さんの活動なんですが、その、中心になっているのは民間なんですけども、うん、行政側としても神奈美と熱海で、いろんな交流を進めていきましょうということが、まあ、同じ時期に設立されたということですね。
そのきっかけがじゃあ熱間道路ができたという、
そうですね、はい、はい、
それがきっかけででもずっと続いている、すごいですね、やっぱり長く続けるっていうのは。
それはやっぱりね、うん、お客様だと思いますよ。さっきも言ったようにそれぞれの店舗が固定客持ってるんですよね、うん、 ですからそういうお客さんのニーズですかね、そういうのに応えるためにみんな休まずに本当にねよくやってくれると思いますよ。
日曜朝一ファンなんていうのがいらっしゃるんですよ。
いますね。だって安いのはね夏みかんなんかね買ったばいいけど持って帰れないくらい買っちゃう人いるんですよね。
で早く行かないとねなくなっちゃったりとか、
はい、そうです ね、
ね朝早くから皆さん、
はい、よく売れるんですよ安いから。
市長ももちろん朝一のことはご存知で。
朝早いんですよね
今の話ですよ。です、ね、
なので正直そんなに頻繁には伺いません。以前は時々行っていたりするんですが、今は例えば、花とか、うん、あと榊を、はい、朝角が買いに行ってたりしてます。すごく新鮮で安くていいものがあるっていうことで、
はい、7時からですよね。
ね、もうちょっとね意外とその辺が緩くやってるもんです
から、はい、お店ごとで時間がちょっとバラバラだったり。
そうです、うん、で神田から来る方結構ね時間がかかっちゃったりすることがあるんで、うん、早い人はね6時ぐらいに来ちゃう人いますね。
そしたらもう売り始めちゃうんです
か。売り始めちゃうん
です。そうですか。と早く人気のある商品は、
そうですね、
売れてしまう
ということですね、うん、ということなんですね。お客様からはどんな声聞こえてきますか。
うん、難しいねそれはね。まあこんなものがあったらいいよなんて声もいくらか聞くんですけどね、そのなんつうんですかね、海産物でも割とね干物とかが多くて生がちょっと少ないんですよ。でよくその岬だとかあるいは輪島でも朝市なんかいうと生の海産物が中心になるようなことが多かったんですけれども、もう熱海の場合なかなかそこまでねやれないもんですから、魚類は干物と、それからもう近くで取れた時そのシーズンシーズンで例えばカマスガンと取れたよなんか言ってる時は持ってきてくれたりしますけれども、そういうのはありますよね。
最近道の駅とかね結構直売所なんていうのが、はい、全国各地でいろいろあって、はい、そういった感覚でそういう生の魚が欲しいっていう声があるんでしょうか、
ね、ありますねやっぱりね、うん、そういうのはね、
あんまりこう直売所に近いものっていうのがないじゃないですか。
そうですね、うんうん、だから最近ではね市場で、はい、お魚祭りなんかもやってますけれども、うんうんはい、あれなるとあれも日曜日ですね確かね、うん、朝一と重なってる時があったんですけれども朝一からあっちへ流れてなんかねそれもいい流れじゃないかななんかと思ってましたけどね、
うん、そういったやっぱり新鮮なもの、
そうですね、
安くっていうのがやっぱり買う側の
地産地消という言葉がありますけどね、うんはい、やっぱ地のものを、
そうですね、
まあ熱海で言えば、はい、お魚だったり干物中心ということで、はい、あとは柑橘類、うん、あとは、ね、スイーツというかお菓子、地のお菓子屋さんがいくつか、
うん、そうですね、
出してやられますね。
はい、ね、さんも人気あります。
なんか最近の傾向みたいなのあるんですか、出店者の。
傾向っていうのがねそんなにはないかな。
新たにその出店したいというような方もも
ういらっしゃいますし、うん、で一番ね今のメンバーの中で最近入ったばっかりの方が故郷さんって言って韓国のお惣菜を作ってこられる奥様はね韓国の方で、うん、それで韓国のお惣菜を作って売りに来てくれたんです。それが一番今新しい方なんですけれども、だからねそういう惣菜もだからさっき言ったイタリアンの方もいらっしゃるし、うん、なかなかねそんなのもありますし、で魚屋さんも自分で作った生じゃないちょっと漬けなんかにしてね持ってきてくれたりするんで、そんなのも人気がありますよね。
と割とその熱海だからとかいうのに縛りがないというか、
うん、そうですね。だから特に熱海でやっぱり今市長さんもおっしゃられてる柑橘系、例えばダイダイなんかはねもちろん熱海じゃとても有名な産物なんですけれども、その代々のマーマレードを作っている方もいらっしゃいますし、あるいは代々をそのお菓子にお菓子の材料として代々を使ってお菓子を作るそんな人もいらっしゃいますね。
この 朝市はなんか熱海市と この連携っていうんですか、こう関わりっていうのはどんなふうになって
ますか。いろいろと市がね面倒見てくれて、あの観光経済課なんですけれども、はい、いろんな何つうんですか、ね、事務的なこともやってくれたりしてますし、会議するときに会場ちょっと取ってくれたりお借りしたりしてやっていただいております。
熱海市側からいかがですか、
はい、地域経済の活性化ということで、はい、事業者さんを応援するということですね、行政 のできる部分のところをやらせていただいています。あと、先ほど、観光客、地元の方ももちろんですけども、そういう、あまり多くないというようなお声もありましたけれども、それは、観光客にとっては一つ の売りにもなり得ると思うので、特に季節のいい時期であるとか、はい、朝なんか、そうですね、例えば夏とかですね、季節のいい時に朝市なんかちょっと早起きして行ってみたいなっていうのはあると思いますので、
自分が旅行した時ね、次の日早く起きて、ね、ちょっと散歩して、そういうのやってたら絶対見に行くんですよ。です
ね、だから遠くのね、施設からちょっとね、お見えにはなることはできないと思うんですけども、隣接してるところにも何件かそういうのがありますので、だからゼロじゃないんですよ。着物着て来られる方も何人かいらっしゃるんですよね。
浴衣、
浴衣、旅館
の、
はい、
旅館の、そうですか。
はい。
で、800回を迎えたということで、記念のイベントが、
はい、
7月28日に行われるということですけれども、はい、こちらは具体的に何か決まっていることはありますか。
はい、毎年、夏休み抽選会というのを夏休みの時期の朝市ではやってたんですけれども、今回はそれとりあえずまず抽選会をやります。それは各店舗が、そんなに高いもんじゃないんですけれども 10個かな、各店舗から出して、それが抽選で当たるというようなことです。で、そのうち3店舗だけは大当たりを用意してあります。これ言わない方がいいですか、言った
どうなんですかね
言った方がいいじゃないですか、
言った方がいいですか。大当たりがね、今年はですね、金田の干物さんが金目の姿煮を出してくれます。で、予算はね、2000円でって言ってあるんですけど、3000以上するそうです。これはもうその古典さんのご好意で、私がね、金目の煮付けですねって言ったら、姿煮だよって怒られちゃう。それと、南聖火さん。南聖火さんもお菓子の詰め合わせをいろいろと特別に作っていただいて出していただく。それから梅沢商店さん、一番歴史のある梅沢商店さんからは、自家製のお米、コシヒカリだそうです。5キロを出してくれる大当たりです。
この抽選はどうやったら参加できるんですか。
各店舗でお買い物するごとに抽選券がいただけます。これはいくら以上とかそういうのは店によってですけど、それでからくじなしで抽選できますから、高くても500円ぐらい出したらやらせてくれると思いますよ
もうこの夏休みの抽選もじゃあ早く行って抽選券をっていう方がいらっしゃるかもしれませんね。
言いたくないこと言っちゃったもんですかね、はい、ガラガラやるんですよ。どうもね、大当たりが重いみたいなんです。少し最初の頃出ないんですよで、一回ね、最後の10個ぐらいに3つとも残っちゃったことがあるんです。だから後から来た方がいいかなそんなことがありました。で、あれね、あんまり残っちゃってもね、やる方は、ね、ちょっと困っちゃうんですよ。1個残ってくれてればいいんですけど、みんな本当に参っちゃったんで、今年はどうしようか考えてます。
でも抽選券にも数ね、限りありますもんね。
うん、でもどんどんどんどん出せますので、当たりがね、減っていくのは間違いないんですけれども、
年末とかによく朝市、年末の、はい、大きくやってるんじゃないですか。
年末もやりますね、はい、はい、 で年末はそのお正月用品なんかも結構ありますの、お餅を持ってきてくれたりする人もいらっしゃいますし、で野菜なんかも、高くならないところがならないで結構例えば大根とか人参とかね、おなますしたりするようなものも十分用意してますので、うん、人気があると思います。
歴史が長いこの朝市ですけど、先ほどちょっとね、その生のお魚も欲しいななんていう声があるということですけど、はい、何かこう今後の課題とかこういうふうにしていけたらいいなっていうのはありますか？
どうなんだろうな、あんまりねそういうことも私も考えないんですけれども、とにかく自分の代だけ一生懸命やって次に渡せればいいなとあんまりねこのことをね積極的に、ね、考える方じゃないんですよ。ですから、まあそうですね、みんながそれぞれの、やっぱりお客さんですよ、とにかくお客さんですよね。お客さんに応えられるような品物を長く出し続けていける、それが一番だと思います。漬物なんかもね、美味しいのを作ってきてくれるんですよ。
で新たに参加した場合っていうのはどうすればいいですか？
それはそれも窓口はやっぱり市役所の観光経済課の方に、はい、出店の申し込みをしていただいて、それから私らのところに連絡があるんですけれども、それじゃあ特に審査するわけじゃないですけれども、できればあんまり今いる既存の業種とぶつからないようなものなら、もう喜んで来ていただきたいと思っております。
窓口が市なんですね、
はい、
で、まあ、それ以外は特にどなたでも参加、
ね、
したいといえば、はい、
だからね、食べるものばっかりじゃなしに、うん、アクセサリーなんかも売りたいなんていう話もあったんですけれどもね、それは申し込まれた方がちょっと忙しくなっちゃったなんつって破談になっちゃったんですけれども、うん、
毎回じゃあちょっと今回は出られないとか、まあ、雨が降った時に今回は休みとか、うん、そういうお店も
あります。はい、ちょっと言い忘れました、はい、イベントでもう一つ、今回は、800回記念してもう一つでっかいイベントがある、うん、それはミニ SL を走らせるんです。
朝一で、
でビール祭りの時に、渚デッキのところでこう走らせたのがあったんですけど、あれもともと朝一に出展されている内山さんって方がいらっしゃるんですけど、その方の持ち物なんですよ。でそれ1月にね1回朝一で走らせたことがあった。それを観光協会の方が見てらして、いやあれはいいからやりたいなということで私の方に尋ねられたので、私紹介してあげたら、やってもいいよということでやって、ビール祭りの時にねやっていただいたんですけれども、今度は朝一の方でももう一回今度は宣伝してやりますので、最初の時は宣伝しなかったもんですから、来場した方にだけ乗っていただいたんですけれども、すごくね魅力があるんですよ。
これはいつなんですか、そのミニ SL、 同じ日に7月28日、
はい、で機関車っていうのかな、なんつうんだろう、動力のあるのが2台来て、それに連結する車両で、一つは SL はね本当にね石炭でも、
すごい
すごいんですよ。
じゃあ蒸気
です、
煙出るんですけど、
はい、これであとはドクターイエローが来ると思います。それは電気で、
はい、
新幹線
の見たことないです、
新幹線ってやつですよ。
鉄道マニアには答えられない、
ね、
だから子供結構お子さんだけじゃないです
よ、ね、大人も
大人がいるんですよね、鉄道好きで、本当に魅力ありますよ。ぜひそれいらっしゃっていただければ楽しめると思います、
は
い、
じゃあ抽選会あり、SL あり、ね、ドクターイエローあり、はい、大変です ね、
その内山さんという方がエメラルドタウンにお住まいで、ね、伊豆エメラルド鉄道っていうそうです、はい、特にね会があるわけじゃないんですよ、うん、自分の全部持ち物自分一人でやられる、で好きな方がお手伝いに来てくれるっていう方でやってますので、
うそういうのお好きな方はやっぱり非常に
大勢いますよ
ね、いらっしゃいますよね。どうですか鉄道は、市長は
鉄道はいや SL はでも乗ってみたいですね。
そうですね、
子供が乗れるっていうか
大人も乗れるんですよ、ね、はい、
ミニ SL ってこう言葉だけ聞くとね、お子様向けなのかなって
1両にね大人が3人ぐらい乗れます。それを3両ぐらいつなげるから結構ねこのぐらいありますよね、 来ましたけど、
2メートルくらい、
2メートルはないかな、150くらいかな、
ぐらいですね、はい、
個人でお持ちになってるってのはすごいですね。
それ道楽だらつけましたけど、
車乗っけても持ってくるんですよね、きっと。
そうです、
お持ちになるんですよ
ね。メールもね、うんと持ってくるんですよ。ですから、
あのこれ、あ、場所の話してましたっけ、渚小公園、
はい、
渚小公園、あのなんていうか、こうそんなにアスファルトの真っ平らじゃないじゃないですか、
はい、
大丈夫なんですか、
ね、なんつうのかな、海寄りの方で少しスペースがあれば、はい、結構ねコンパクトでできるんですよ、うん、で今度は前は直線走らせたんですけど、今度はこうなんつうんですか、丸くして
ると
線路を作る、
そう線路もだから、うん、もう軽トラックいっぱい積んできますよ、
へ
おじいちゃんなんですけどね、本当にすごいです
じゃあその日はお天気がいいことを願うばかりですね。
ですから本当にね、せっかくねお天気がいい頃に持ってったんですから、何としてでも晴れていただきたいと思います、
はい、そして日曜朝市について市長からは何かありますか。
あの今熱海の一つのこう、あのまあ多くは市民の方が多いとおっしゃってるんですけども、やっぱり名物っていうんですかね、なっておりますね。であれ確か前の日に登り方を建てられてるんですかね、
はいはい、
ちょうどあの渚小公園 の国道135号、あそこ、まあ、よく通るときにあの登り旗が立ってるので、あ、明日やるんだなって分かりますし、やっぱりああいうのがあると、まあ、温泉やホテルやいろんなあれがあるわけですけども、やっぱり街の中活気づきますし、特定の時間に人が出てくるということは観光地にとってはにぎわいになりますからね、
はい、
あのまあ、市も事務的なところをあの手伝わせていただいておりますけど、まあ、これからもあの熱海と神奈川が交流してできる、まあ、珍しいと思うんですよね、あのこういった日曜朝市はあの続けて、行っていただきたいですし、辛抱できるところはあのサポートさせていただきたいと思っています。
ありがとうございます、
はい、前半は日曜朝市のことを、ね、お話伺いました。800回が、ね、過ぎたということで、本当に長く長くこの後も続いて欲しいと思います。
Sunday's just too far away. I don't
そして後半はですね、父さんのもう一つの顔と言っていいんでしょうかね、お茶について、日本茶についてお伺いしますけれども、ここで伊藤さん、あのご自身の PR というか紹介をお願いできますか。
PR は何でもないよ。
いや、日本茶にこうどうして、ね、惹かれるか。
一応ね、はい、中央町で私はのりかつというお茶とのりを売る商売しておりまして、でそのお茶がですね、なかなか売れない、そういうようなあのことがいろいろ言われてたんですけれども、日本茶インストラクターっていう制度ができたんですね、2000年に。でそれを機会に、お茶を広める、そういうなんていうんですか、そういうのを、日本茶を広めることを目的とした日本茶インストラクターを作って、大いに一般の方にアピールしていこうじゃないかというもとで作ったんですけれども、それは静岡県がご存知の通り大変なお茶の、産地であり、一番お茶の生産量も多いし、携わっている方も大勢いらっしゃるということで、静岡県が中心になってそういうものが出てきたんですけれども、で私もたまたまそれを新聞で見たんですよね。最初知らなかったんです、そういう制度ができたのが。で何年かしてみて、あ、これはいいなと思って、私の気持ちの中ではそれを利用して商売につなげようと思ったんです、最初。でそれでそれを受験しました。結構難しいんです、これがね。 25% ぐらいですかね、合格率は。でまあそれ、私が受けたのが2003年、4期生っていう時なんですけれども、たまたま運よく合格することができた。で、資格を取って、それからね、せっかく取った資格ですから、それを使わない手はないと。じゃあどうやって使おうかといろいろ考えてたんですけど、いいですか、そんないっぱい話して。
いいです、いいです。
仲間でね、静岡からその一般の方にお茶を、要するに講座ですよね、それをやってる方がいらっしゃった、何人かでね、それを見に行ったりなんかして、これこういうのいいな、熱海でもやりたいななんて思って、でたまたま、それが4年後ですかね、私が2007年に熱海で川瀬さんという方がインストラクターの資格を取られた。でその前に、取る前からね、私のところに挨拶来たりなんかしてくれてたんですけれども、それを取ったのを機会に、じゃあ何かやってみないですかと私の方から声かけたら、ああいいですねということで、それで日本茶クラブというのを立ち上げたのがいきさつですね。とりあえずの
熱海日本茶クラブは設立10周年。
そうなんです、でこの5月に、はい、10周年記念大会を開催させていただいて、その際に市長さんにお越しいただきまして、
日本茶インストラクターっていうのは市長は ご存知でした？そういう資格。
資格、詳しいことは正直あまり詳しくなかったです。
あるんですね、こういう資格、ね、
そうですね、でやっぱり日本茶業協会っていうのはお茶の最大の組織なんですけれども、そういうのも中心がやっぱり静岡県から出ている大西さんなんかがやられてたんです。今現在それが柳沢博夫さんがやられてる。でそのあの方も静岡の方ですから、我々の総会なんかにもねお越しいただいたりなんかして、で茶業会議所の会頭さんもね、今上川陽子さんがやられたりなんかしてますよね。
とその日本茶インストラクターっていうのは静岡が多いんですか？
多いです。静岡がダントツ多いです。6つのブロックに分かれてたかな、7つかな、7つのブロックに分かれてるのか、北海道ブロックとか東日本ブロックで、静岡県だけは静岡ブロックといって県だけで1つのブロックになって、
やっぱりお茶の産地という、
そ
う
です。でその会員がダントツに多いですので、で今ね全国にねインストラクター3000人ぐらいいるんです。そのうちのね、どうだろうな、静岡県が670、わかんない、はっきりわかんない、そんくらいはいると思います。で、日本茶インストラクターの ちょっと初級日本茶インストラクターのお茶に関する中級的な資格なんですよ。で初級者的な資格のアドバイザーっていうのもいらっしゃる。その方が全国で2800ぐらいいるのかな。で合わせても5000、6000ぐらい近い結構な勢力になる。
やっぱり美味しいお茶の入れ方とか。
そうですね。それを
作法とかなんかそういう。
例えば講座をやるとしたら、はい、まず第一に美味しいお茶の入れ方、うん、それからお茶の何ですかね、健康面にお茶がどういうふうに効くかとか、あるいはお茶にどういう種類のものがあるんですよとか、買い方とか保存の仕方だとか、そんなことまでも全般ですね。あんまりその作り方とかは一般的にはお話ししませんけれども、
飲む時 の飲む時とか入れる時のコツみたいなことでしょうかね、
は
い
は
い、
そうですね。それがやっぱり一番かな、皆さん聞きたがるのはね。
市長は日本茶はどんな時に召し上がります？
あ、毎日飲みますね、うん、結構飲んでますね。あと人の道で市役所でも出してもらったり、はい、あとは最近はそうですね、いろんな会議でも、まあ、ペットボトルで出てくることも最近多くなっているので、まあ、急須からこう入れていただくときと、あとはペットボトルだったり多いですね、うん、まあ、結構そういう意味では頻繁に飲んでると思います。
こう美味しいとか普通とか、なんかそれって分かりますか？どういうところに感じますか？
あのやっぱりこうやって入れていただくのが美味しいと思いますね。
そう、ペットボトルではなくって、
ペットボトルは
お茶碗
やっぱり違うなっていう感じがします。香りとかも、香りがいいとか、抹茶が入ってるとか、いろんなのがあるかもしれませんけれど、皆さんご存知か、伊藤さんは実はというか、いろんなイベントでブースを出していただいて、先日もジャカランダのフェスティバルでもブース出されたり、あとは梅祭り、寒い時なんですけど、橋の上にブース出していただいたりしていただいてるんですけども、まあ、ああいう時飲むお茶とかって特に美味しいですね。
でも季節とか、はい、そういうシチュエーションで変わるんですね、入れ方は。
まあ、やっぱり変わりますね。桜祭りは本当寒いじゃないですか。だから基本的にはいいお茶入れるときは置いて冷ますんですけど、冷めすぎちゃうんですよね、うっかりすると、外気温だとね。でもちょっと失敗したりすることもありますけれどもね、
そこで今日はですね、伊藤さんがとっておきのお茶をですね、はい、ここにお持ちいただいて、
まあ、こういう時期ですから
まずお盆が出てきました、はい、お茶がただ出てくるんじゃなくて、こういう、何ですか、
おもてなしが、
まあ、あまり綺麗じゃないですけどね、
私お盆の上に布巾が乗りました、はい、そしてガラスのグラスなんですね。
そうですね、それがやっぱりですね、グラスの方の入ると思います、はい、で紙コップがね好きじゃないんですよ。あ、楽なんですけどね、ただ紙の匂いがちょっとあったりなんか感じますので、
伊藤さんの七つ道具でしょうか、いろんなものがなんかこれから出てくるかもしれませんが、
出てこないですよ
これ、あ、こういうボトルに入ってるんですね。
これは冷たいので水出しなんですか？
そうです。
しかもボトルで色が違いますよ。
3
種類、
はい、
あ茶葉がこう下に沈んでるような感じですけど、みんな色が違いますね。これはお茶の種類が違うんですか？
そうですね、違います。でね、これからいきましょうか。これ硬いお茶って摘んだ時にすぐ蒸すんですよ。蒸さないとすぐ赤くなっちゃうんで、酸化しちゃうんで、まず摘んでからすぐ1時間とか2時間以内に蒸す。それで蒸すって何秒ぐらい蒸すか、あ、何秒つっちゃったね俺ね、
いや全然分かんない。
どのぐらい蒸すかっつうとね、昔はね20秒ぐらいです。
20秒、
はい、
あ、一瞬なんですね。
一瞬ですね。要するに酸化を止めればいいんですね。で最近はそれが蒸す時間が長くなってきた。 1分とか1分半とかそういうふうな蒸し方をするようになりました。でそれを長く蒸したのを深蒸し茶といって、短い時間のを普通蒸し煎茶あるいは浅蒸し茶とかいうような、これはねその浅蒸しのお茶です。で、
はい、
ちょっと召し上がってみて。
じゃあ市長、
これね失敗したよね。
え、
私が失敗したんじゃない、お茶を作る人がね。
ああ
ちょっと飲んでみてください。
結構あの強いというかツンとツンとくるっていうんですか、
あの、ね、
あの硬い、
硬い、苦くないですか。
苦いです。
苦いです、ね、
苦いって言ったら一番いい。苦い、
渋い、渋い、
苦いんですよ、う
ん、いただきます。
でね、水で入れるとこっち飲んでいただくと分かると思うんですけれども、こんなに苦くなるわけがない。なんでこんなに苦くなっちゃうんだろう。作った人がたまに肥料でっから窒素をうんとやりすぎると苦くなる。そんなね失敗しない人なんですけど、ちょっと苦かった。
これは水だからって関係なく、
お湯だと思ったんじゃ
ない。そうですか。
これお湯でやったら相当苦いじゃないですかね。
と思います、う
ん、か 目が覚めます、
うん、
結構味が強いですよね。
で旨味も確かにあるんですけどね、うん、これあの香春っていう品種のお茶なんですけど、香りはとってもいい。で色も見といてくださいね、
はい、色はどちらかというと隣のに比べると黄色っぽいですかね。
で隣の入れてみましょうか、は
いはい、これはどのくらい水出しされてるんですか、時間。
これはね、これがね、1時間ぐらい。
ゆっくり大丈夫ですか、
はい、これはね 2時間半ぐらいかな。緑が強いでしょ、これが。
今度は本当にあの緑色の、はい、じゃあ市長、
はい、まだ
ま
だ、ちょっとビタミン C いっぱい、
食レポならぬお茶レポみたいな感じですか。
これはいい感じですね。これはまあ標準的なお茶ですかね。
そうですね、
うんうんうん、
これがいわゆる深蒸し茶ですから、もうね時間も短くすぐできるんですよ。色も味も出やすい。深く蒸すと葉っぱが柔らかくなる、と粉っぽく多少なるんですけれども、そうする分味も色も出やすいんですね。
緑がこういうですね、
はい、
ですからあのジャカランダのようにどんどんどんどんお客さん見えてどんどんどんどんお茶出さないといけない場合は、こういう深蒸しじゃないと間に合わないですよね。でもう一つあるんですけどね、
はい、3つ目は葉っぱもちょっと大きいですか。
大きいで、うんと大きいですね、綺麗でしょう。
一番色が透き通ってるというか、
はい、どうぞ、はい、
じゃあ市長。
そうですね、一番こう透き通ってる感じですね、うん、あー中国茶っぽいって言うんですか。
当たりです。
あ、すごい、
はい、鉄観音です、これは。
あ、鉄観音だ。
これ大根とか、
うんうん、美味しいね。
ちょっとね、どっちか分かんないですけど、鉄観音作ってるのが台湾と、もう一個中国で福建省でも作られてる。それはちょっとね、どっちのか分かんないんですけど、いただきます。
お茶にもいろいろありますね。
でもあの水出して結構どれも美味しく飲めると思うんですけど、
これからの季節やっぱりお湯で入れて冷たくするではなくって、こう自ら
冷たいお茶もね、いろいろやり方あるんですよ。例えば急須に普通のお茶を入れればいいんです。ただ湯飲みに氷を入れとくだけとか、それでも普通に入れれば冷たいお茶で、私たちあの日本茶クラブでね、たまに、2年に1回ぐらいやるんですけれども、冷たいお茶の究極の冷茶なんつってやるんですけれども、急須の中にお茶の葉を入れて、それに氷だけ入れて、そのまま放置しておきますね。
氷だけ
で氷が溶ける、その溶けたお水で入れるという、
そんな入 入れ方があるんですね。
それにはやっぱりいいお茶を入れて、例えば玉露なんかでもそんなことすごく美味しい、できますね。
入れ方もそうですけど、お茶っ葉の選び方とかもあるんですか？
お茶っ葉はね、まず例えばこの熱海なんかで今お客さんが求めるのはやっぱりこの深蒸しというタイプのお茶です。で、正直言って浅蒸しのお茶は入れ方失敗するとお湯みたいになっちゃう。ゆっくり入れてあげないと本当にお湯みたいになっちゃうんで、高いのがあるんですよ、その浅い蒸しの浅い蒸しでも。ですからそういうことを慣れてない場合はやっぱり初めもともとはその深蒸し茶を、ね、飲まれた方がいいのじゃないかと思います。それでお茶が好きな人は何種類か持つんですよね、お茶をね。それでそのどういう時にどういうお茶を飲むか、例えばそうだな、10時とか3時にはうまみになる、本当はこっちの方がいいかな、それだとね、美味しいお茶をゆっくり飲むと。で食後とか、あるいは、受験生なんかの勉強をするためにはちょっと安めのお茶を、濃いお茶をいっぱい入れてガバーって大きい湯飲みに入れて、濃いお茶をぐーっと飲んでもらえば眠気覚ましになるし、脳の活性化にもなるので、受験生なんかにはそんなお茶を入れ方を進めたらいいのじゃないかなと思ってますね。
やっぱお茶は体にもいいっていうようなお話も ね、はいはい、耳にしますよね、はいはい。
まあそれこそ何時でも聞いちゃうようなこと言ってますよね。我々もそういうこと習ってくるんですけどね基本は動脈、抗酸化作用が本当に強い。抗酸化、体が酸化するともうあらゆるものに影響してきちゃうわけですから、それが一番のお茶の力じゃないですかね。でよくカテキンカテキンって言うんですけれども、今一番水出し用のお茶を勧めるんですけれども、それは水出しの場合は同じカテキンでもエビガロカテキンっていうカテキンが水出しだとうんと出る。それが体のすごく免疫力を高める。ただそれだけじゃなしに、あったかいお茶でもエビガロカテキンガレードだとか、そういうのが他の例えばがんにも効いたり、糖尿病だとか高血圧だとかみんなに効くって言われてるんで、その本当はね、冷たい飲んだ後の茶用でからあったかいお茶を今度は入れて飲むようなやり方がいいんじゃないかななんて思ってますね。
奥が深いですね。
もっと言うのは食べちゃうんです
よ、お茶を。
はい、お茶を。例えば新茶、今は新茶の時期ですから、新茶の葉っぱ柔らかいですので、お茶からちょっと小鉢に取ってポン酢か何かかけていただければ十分召し上がれます。
へえお茶の何でしたっけ、唐揚げ、あ、じゃあ天ぷら、天ぷらだ、はいはい、なんかそういう
あるんですか。
静岡県だとその桜えびとね、一緒にお茶を、しかも焼酎もお茶割りだなんつってね、静岡
は静岡割りって言ってますね。静岡割りっていう言い方も
いろいろありますね。
ありますね。
まとめにだんだん入っていきますけれども、はい、素人がお茶をちょっとでもうまく入れられるコツってありますか？
まずいろいろ値段がありますから、お茶って高いお茶になればなるほど温度を下げてくれる。お湯で入れる場合はいいお茶になればなるほど温度を下げる、一煎目にかに行ってね。ですね、それですね。
濃さとか
それはね、あとね、何分までとか言うんですけど、う
ん、
私ね、お茶に色見てるんですよ、私自身は、はい、みんな、私は仲間も1分置いてからこうやってくださいって言うんですけれども、ちょっと私そういうやっぱり一緒にしない。
あとは
慣れです。あとはで、一生懸命入れてもって、どういうお茶になったのかな、今日はどういうお茶なのかなと思うの、それを覚えておいて、自分が一番おいしく入ったなと思うような入れ方をしていただければ、うん、
社長はご自身でお茶入れることありますか？
あ、入れますよ、家で、うん、入れたりしますけど、あまりこう色とかあまり気
にしない
どちらかというと、そうですね、まあ、あまり正直考えてないですね。
じゃ今お話があったように、はい、温度とか温度とか色見ながら、はい、これから実践してみて、
はい、チャレンジしてみます。
思います。今日の視聴トークは、2つ話題ね、はい、日曜朝一と 熱海日本茶クラブのお話しましたけれども、伊藤さん何かこうお伝えしたいこと、私が聞き漏らしてることありますか？
特に
日本茶クラブの方は今後どうされます？
今後ね、はい、ずっと私がほとんどやってきたんですけれども、うん、先ほど言った川瀬がもうだいぶできますので、中心は川瀬さんに、私は後ろから支えるような形を取っていこうかななんて思ってます。で、私は私でもう一つちょっとこの先ほど言ったようなお茶を今度は料理に使ったことをなんかやってみたいななんて思ってます。
もっともっとお話を聞きたいところですけども、市長からは何かございますか？
はい、先日自分この設立10周年記念大会、はい、伺ったんですけども、やっぱお茶をこう人と飲むのが楽しいなっていう感じがしましたね。お茶の味をこう極めるのも大事なんですけど、こういう入れ方をしたんでって言って、やっぱり皆さんでこうなんていうんですか、楽しみながら、会話楽しみながらお茶飲む、あらこっちは味がこうねとかですね、そういうのが楽しいんじゃないかなと、ちょうどこう機運閣で行われたんですけども、まあ、皆さんこうそういう会話楽しみながらお茶楽しむ、まあ、もう一つ言うとお茶菓子それもいいかなみたいな、
このお茶にはこのお菓子みたいな、
まあ、そうですよね。お茶飲む前に大体こうお菓子をこう食べて飲まれる、まあ、日本茶こそ、まあ、まあ抹茶というか、まあ、お茶の世界が僕あまり詳しく分かりませんけども、それもこう楽しいんじゃないかなと思いますので、ぜひこう人と会うきっかけというか、そういうコミュニケーションというか、それにお茶はいいんじゃないかなと、この間この10周年の時に行った時に すごくそれを思いました。
そういう役割もありますね、お茶
と思いますね。
はい、はい、まだまだお話伺いたいところですけれども、お時間になりました。今日の斉藤坂熱海市長本音トークは、日曜市の出店会の会長で熱海日本茶クラブの代表でいらっしゃいます伊藤拓磨さんをゲストにお迎えしてお話ししてきました。市長、そして伊藤さん、ありがとうございました。
はい、
どうもありがとうございました。
しもおもてなし。